レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する笑いの企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声を1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは、株式会社杉谷代表取締役社長杉谷幹夫さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
もともとうちは前身はおふ屋さんなんですね、はい、でおふ屋の中でも焼きふを作ってます、はい、ふもね、焼くと焼きふだけど、茹でたり蒸したりすると生ふになっちゃうわけですね、
はい、そうですね。
ただ原料は一緒かというと、グルテンという小麦タンパクはベースですけど、作る目的に応じて、もち米であったり、普通の米粉であったり、あるいはいろんなでんぷんであったり、もう一度小麦粉を入れるということもやります、
は
い、
私もおふは好きなんです。
ありがとうございます。
でよく車麩でも、金沢と新潟と違いますよね。
違います。
で新潟はどっちかというと輪っかが中にも入ってて、
何度も巻いてるん
ですね、
は
い、で金沢のは1個だけ、
1個というか2回巻きですね、
はいはい、普通、
はい、富山もそうですよ、2回巻きなんですよ。
やっぱりそうなんですか。
でその生まれというか生い立ちっていうのは結構いろいろありましてね、たくさん巻けばコシのある麩になるんですね、でも一度巻いて焼いて、焼いた上にもう一度巻いてっていうことで手間がかかるわけですよ、
そうですね、
で富山石川のものは一度巻いて焼いて、もう一度巻いて大体終わってしまうと。でも巻き数が少ない方が出汁の水害って言いますか、
そうですよね、ちょっと
おでんとかね、そういうものにも向くんですね、だから金沢おでんなんて結構有名じゃないですか。
そうですよね。
で新幹線が金沢に、つながった時に、国内のマスコミがこぞってね、金沢おでんであったり、そういうものを宣伝しましたね、
例えば自分にですとかね、加賀料理の、あれも
で宣伝されるのは非常にありがたい、僕らみたいにその小さな日中の世界の業種としましてはね、自分ら一社とかグループにいくら宣伝しても、マスコミの一本の番組に勝てないんですね、
そうですね。
でそうすると一気にこう伸びるわけですよ、需要がですね、それはすごくありがたいんですけど、車麩っていうのは長いシャフトにですね、原料生地を巻いて焼いてっていう、巻くのは手作業なんですね。ということはね、時間あたりに作れる量って決まってるわけですよ、
そうですよね。それでしかも焼くのもって、
そうでしかもね、その巻いた後焼く機械も実はものすごい古い機械でね、皆さん使っているのは、それを作ってたメーカーさん当の昔になくなっちゃって、
そうでしょうね。
で今一生懸命こうメンテナンスしながら、使ってるっていう、で普通の産業だったら急に売り上げ伸びたら新しい機械を入れればいいんですね、入れる先がないんですよ、作ってるとこがないから。
その車麩ってやっぱ地方によって違うじゃないですかね、
おふは、
仙台の方だと揚げ麩とか、それからなんか庄内とかあっちの方だとこう平べったい焼き麩ですよね。
そうそうそうそう、よくご存知ですね
好きなんですよ、でまん丸いああいう車麩っていうのはどっちかというと、新潟富山金沢ぐらいなのかなと思って。
そうですね、あと一部ね、軽く焼いた麩として、沖縄にもあるんですよ、
沖縄はね、なんか麩チャンプルってあるんですって。
そうそう、チャンプルのための麩ですね、あれはもうふわっとした焼き方をして、で車麩っていうのはやっぱり北陸側といいますかね、日本海側の新潟富山石川がやっぱ主流になる、でも各県ともども先ほど言われたように巻き数が違うとか、料理の使い方が違うということで、おっしゃったように種類が多いんですね。で仙台麩とか言われる揚げ麩は、あれも最初から油で揚げるんですね、で油で揚げるとその油分っていうのは油揚げと一緒
で、
豆腐が油揚げに変わるとコクが違いますよね、で麩も一緒なんですよ。だから最初から煮物に向いてるんですよ。
でもああいう、油って酸化しないんですか。
しますよね。
だ
から賞味期限は普通 の、 ものよりも短い、でもお麩もね、過酸化物価とかいろんな、ことで時間が経つとどうしても劣化しますんで、
やっぱりね、
で 古い人たちの話としては乾物はその長持ちする、うん、はい、それは間違いなく長持ちするんですけど、でも今流の科学的な分析でいくと、やっぱりある程度限界があるというのが今の、
どれぐらい持つものなんですか。
普通は1年言われてますね、賞味期限はね。
じゃあ例えばその今新潟富山あの石川ぐらいでその車麩、あと沖縄ぐらいだと本当にやっぱ機会は少ないわけですね。需要もないですもんね。
そうなんですよ。こういう言い方したら問題発言かもしれませんけど、去年の段階でお麩屋さんの冷やを作るメーカーさんがゼロになっちゃったんです。へ、世の中いないんですよ。
そうなんですか。
で非常に大きな問題ですね。で、我が社もそういうのは先を考えたら細々としたものの作り方だったんで、これは問題だということで、自社で少しずつ作るようになってきたんですね。
そうですね。そうでもしな
きゃ。で今あの政府系の補助金制度でものづくりとか、それも車麩を作る機械のとその新しい車の開発ということで認定も受けましたが、そういうふうに新しい機械作りも今取り組んでおるんですよ。
そうですよね。
うちにおる社員もともとはね、その職員しか知らん社員ばっかの寄せ集め。
そうですね。いろんなものを作ってらっしゃいますもんね。
ですけど、そんなね旋盤を使うとかね、あのいろんな鉄工所の道具とか機械を作ることを知らなかったんですけど、でも機械ってのは動いてる時に壊れるんでね、ということでちょっと大きめの工場ですけど、やめられるっていう工場がありましてね、で機械も工場も全て買い取りましてね、でそこでちょっとこういろいろ試行錯誤してるんですが、何しろあの溶接もしたことない。
それだって溶接はだって資格ないじゃないですか。
包丁とかねそういうことを使うことはよく知ってても、だからもう本当にゼロからやって、
そうですよ、ね、
もう試行錯誤でやってますね、今もそうですけど。
そうですか。
であの近所の鉄工所の社長さんに来てもらってね、ちょっと日曜日の中にね、そのテーマを作って、こう溶接の仕方とか旋盤のかけ方とかね、NC の書き方とかいろいろ教えてもらいながら一つ一つやってるっていう、だ本当見よう見まね、ただ食品機械メーカーさんには最近ちょっとね、流れが変わってきてね、機械を作って売ってたんですが、その自分との機械で例えばドラ焼きだったりね、そういうものを作って食品を作ることを始めたメーカーさんがおるわけですよ。でそこの社長の話聞くと、機械を開発するリスクとそれで得る利益よりも食品の方が儲かるな気がするなみたいなことを言われる、でもそれは多分正解だと思うんですよ。なんでか言ったら、その作る機械特性をよくご存知だから、で我々はその反対ですよね。食品を作ることを知ってるけど、機械もちょっとやっても、まあ食品の原料としての特性、温度であったり、粘性であったり、水分率であったり、そういうのはまあ知り尽くしてるわけですから、それをベースにそれに合った機械を作るというのも一つの考えですだと思って、その入り口にあるところですね。
でも大変ですよね。
レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。次週のこの時間も株式会社杉谷代表取締役社長杉谷幹夫さんをお招きし、企業経営者独自の視点からさまざまなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィレア代表森田博美さんでした。